ついなぁ。ピッピッ、あれあれクーラー聞こえへん。
くそ、扇風機かな。くちくちくち。
扇風機も壊れてるしな、うちは、うちは、うちは、あれ、うちはどこ行ったの、うちは。
寂しいな
ぁ。誰ですか。
お化けです。
あ、どうも。
そんな時には、
あ、はい。
これ、誰とくラジオ、これを聞きましょう。これを聞く、これは、これは、怪談話が聞けて、これからの季節にぴったりなんです。とても涼しくなります。
うん。
誰とくラジオ、聞いてね。
聞いてね。
誰とくラジオ。
この番組はマサヤンとかいうやつが怪談だのオカルト話だのをダラダラ喋るだけの、聞いたところで誰も得をしないとっても残念なラジオとなっております。怖い話がお嫌いな方、マサヤンみたいなやつの声なんて聞きたくねえやという方は、今すぐ聞くのをやめていただければ幸いでございます。無理をして聞くようなものではありませんので、その点よろしくお願いいたします。というわけで、
さっさと始めろ。
皆様こんばんは、まさやんです。誰とくラジオ第132回となります。今回は死ぬほどシャレにならない怖い話を集めてみないより4台お届けいたします。ではさっさと始めましょうか。
まささん、どこで今働いてるんですか。
トラジ。
あれ、まっちゃん今何時ですか。
トラジ。
あれ、バイト先どこでしたっけ。
トラジ。
うわ、今日携帯忘れた、時間分からへん。まっちゃん今何時ですか。
トラジ。
あ、アルプスの少女何でしたっけ。
トラジ。
ピザピザピザピザピザピザピザピザ、はい、ここは
トラジ。
東京特許許可。
トラジ。
違うわ。ああ、すごい、なかなかね。そんな、それ何ですか、トラジって。
トラジ。
え、焼肉屋ですか。
トラジ。
九条の焼肉屋。
トラジ。
海原はるか。
トラジ。
あの掛布のモノマネが得意な店主のオール焼肉屋は。
トラジ。
あ、シネヌーボーの前。
トラジ。
ああ。
では参ります。死ぬほどシャレにならない怖い話を集めてみないより、台風の目。時間の歪みかはわからないし、普通のことかもしれないけど、もう昔の話で、俺が幼稚園の頃、その日は結構大きい台風が上陸するって話だった。その頃はいつもまだ小さかったし、部屋もなかったので、両親と俺と弟で同じ部屋に寝てました。寝る頃は外は風が吹き荒れて、雨もすごくて、窓割れそうで怖いなぁとか思いながら眠りについた。夜中何時かわからないけど、両親が俺と弟を起こした。台風の目にちょうど入ったよ。外を見てみ。って言うから、外を眺めた。夜中なのに明るくて、でも真っ赤なの。昼より少し暗いぐらいで、窓の外を向こうまで確認できた。いつも窓から覗く景色と同じで、あたり一面真っ赤。赤いって言っても、夕日とか朝方の赤さじゃなくて、もろ赤。音も静かで、本当に台風の夜ってことも忘れるぐらい静かだった。その時は赤いことも全く気にならなかった。台風の目に入るのも初めてだし、両親に、なんで赤いの?って聞いたら、台風の目だからだよ。って言われたし、納得していた。2、3会話して、いつの間にかまた眠りについた。で、この間、家族で飯食ってる時に、天気予報か何か見てて、台風の目って赤いよね。昔一緒に見たよね。って話をした。親は、え?知らないよ?って答えた。弟は、赤い赤い。昔見たよね。って同意してくれた。けど、両親の言葉が引っかかった。台風の目って赤いんですか?あれは何だったのかが未だにわかりません。次、台風のおっちゃん。俺の近所に台風になると必ず現れる不思議なおっちゃんがいる。上下を濃いグリーンの雨がっぱを着て、暴風雨の中、住人に警鐘を鳴らすのだ。川の水量が増してきたぞ。気をつけろ。風がひどいぞ。屋根飛ばさないようにしろよ。などなど、アドバイスをしながら、町中を歩き回るのだ。毎年毎年現れるので、近所の住人は気にもせず、逆にもてなそうともしていたようだ。事実うちでも無茶とおかしぐらいは、と思い用意したものだが、いつも、自分は忙しいですから、また呼ばれます。と言って、暴風雨の中、警鐘を鳴らしに行くのだ。そんなおっちゃんの秘密を知ってしまったのは、去年のことだった。台風一過の晴天の中、おっちゃんが俺の前を歩いていた。こんなに天気がいいのに、雨がっぱ脱いやいいのに、と思った。そう。おっちゃんは快晴の天候にも変わらず、やっぱり濃いグリーンの雨がっぱなのだ。知らない人でもないので、声をかけてみようと思い、少し近づいた。だが、そこで、俺の勘みたいなものが、ブレーキをかけた。そういえば、毎年来るけど、おっちゃんの顔を知らないな。普段は、 何してるんだろう。なんで台風の時になると現れるんだ。自治会の人かな。ブレーキかけつつおっちゃんに近づく俺。近づくにつれむっと獣の匂いがした。外外の大型犬のような匂いを湿っぽくしたような匂い。なんだこの匂い。キョロキョロあたりを見回すが、犬を飼ってるうちは見当たらないし、そんな匂いのもとになるものはなかった。やっとおっちゃんに追いつき、こんにちは、いい天気になりましたね、と声をかけると、こちらを振り向かずに手を挙げて、そうですね、と答えてくれた。俺はくるりとキビスを返すと、ダッシュでその場を離れた。おっちゃんの手には茶色い毛が生えていて、指の間に水かきがあった。爪も獣の爪だった。今年の台風の時もおっちゃんは現れた。だが俺はあえて無視した。母親にお茶も出すな、と釘を刺しておいた。おっちゃんの正体が分かっても、もてなせるか？そんな豪気な人に、俺は会いたい。次、光るおっさん。これは、大学1年の時。これも師匠と会う前。当時私は、友達と飲んだり、部活ばっかりしていた。その当時、市内に台風が来ていて、何もすることないから、友人が飲みに来ていた。その当時から怪奇現象は起こっていたし、一人でアパートにいるのは嫌だったからだ。そんな時に、友人がドライブ行こうとか言い出した。台風直撃中だ。まあ、現地の人だから、台風なんか慣れっこだったんだろう。暇だし、アパートにはいたくないし、ドライブに行った。着いたのは、公園の駐車場。で、酒飲みながら喋ってた。だが、友人がある異変に気がついた。ちょっと遠くに止めてある車から、おっさんがこっちを見ているのだ。しかもコロナしか、おっさんの顔がオレンジ色に見える。気味悪いね、と友人に話したら、友人はいきなり車を発進させた。いくら気味悪いからって、そんな慌てなくても、と言うと、友人が一言。なんで人間の顔があんなにはっきりとオレンジ色に発光してるの？しかも運転手、寝てたよ。サラリーマンの男の人。なんであんな車に男性が二人乗ってんだよ。あのおっさんは生きてる人じゃない。確かに、車内のテレビがついていたくらいで、人間の顔がオレンジ色に発光するわけがない。しかもそういえば、運転席は倒されていた。突然、肩が痛くなり、耳鳴りと頭痛がする。ごめん。車に何体か乗ってきやがった。友人も頭が痛むらしい。とりあえず、有名な神社。前に述べた神社。前に車を止める。友人は霊感がある上、ちょっとしたことなら払える人だった。神社で何人か払えたようだが、どうしてもあのおっさんだけは払えない。仕方ない。あんたの自宅に戻るよ。うちの部屋で払うのか。もう、まな板の上の恋だ。言うことを聞くしかない。自宅に着くと、体中に塩をすり込み、冷水を浴びるよう指示された。ガタガタ震えながらで、服 に着替えて部屋に戻ると、友人が背中をバンバン叩きながら度胸している。体が軽くなるが、友人はきつそうだ。友人曰く、このおっさんは家に持って帰って払うよ。その後、友人は帰路に着いた。その後、翌日の朝刊で私は戦慄した。その駐車場から白骨体が発見されたのだ。その後、友人とは連絡は取ってない。というか、つかなくなった。友人は無事かは、今もわからない。次、ユンボの行方。俺は京都に住んでるんだが、今までオカルトなどに関わったことのない26歳。そんな話はさておき、俺の住んでるアパートの横では、新しく家を建てるとかで、その基礎工事が行われていたんだ。だが、1ヶ月前は、台風6号だっけ？四国で逸れたあの台風よ。あの台風のせいで、京都は風が強かったり、突然雨が急に降ったり、めんどくさい天気だったんだわ。ちなみに、俺の仕事は土方だから、しばらく休みになったのよ。で、土方なもんで、朝作業着で出勤だから、その隣の工事のおっさんどもと、すぐに仲良くなったんだ。この仕事はどうだとか、景気が良くないからどうだとかね。台風が近づいて、このままのペースだと、関西通るのは間違いないってことで、俺は親方から、明日は仕事を休みって聞いていたので、のんびりしていた。夜中、ちょうど PSP でゲームをやっていた俺は、タバコを吸いたくなって、アパートの外へ出た。壁が汚れるのが気になるんで、タバコは外で吸うようにしてるんだが、風が強かったんで、隣の現場は大丈夫か？とふと気になった。で、ふらふらと隣の現場へ行ったんだが、濡れたらダメな材料は持って帰ったみたいだが、工事に使う工具が置きっぱなしで、こりゃ雨に濡れたらまずいんじゃね？とか思ってたら、おかしなことに気がついた。いつも現場に置いてるユンボがない。ユンボってのは、簡単に言うと、小型のシャベルカーだな。普通のやつなら、何がおかしいかわからないんだろうが、ユンボのアームって、ビニールシートの上に乗っけると、重しの代わりになるから、道具は置いて、ユンボは置かないってことは、あんまりないのよ。変だなって思った瞬間、一瞬、うるさかった風が止んだ。その時、遠くで、あのユンボ独特のエンジン音が聞こえた。おいおい、今夜中の2時だぞ。って思ったと同時に、泥棒か？って考えがよぎった。様子見て、警察に知らせるべきかと、エンジンの音がする方向へ、早足で向かった。風がまた強くなったが、エンジン音は聞こえるし、窃盗団捕まえたら、金一封でももらえるかも、とか思っていたら、途中で、ありえないことに気がついた。普通盗むなら、ユンボをゆっくり走らせて盗むバカはいない。あっても、トラックに乗せるために、荷台はしごを移動させるくらいだ。そして、問題は、音が聞こえる方角だが、その先にあるのは、山しかない。ユンボのキサピラなら、進めないことはないが、舗装されていない山道だ。何かがおかしい、と違和感を感じて一瞬足を止めたが、気になって先に進むと、カーブの曲がり角で 一瞬山へ入るユンボが見えた。俺は知っていた。その山は道が上に続いているが、途中で行き止まりのはずで、先にあるのは…その瞬間、何か嫌な予感がした。舌がここまで来たんだ。一瞬見失ったユンボを探すために、山の道の前に立った。さっきは一瞬だったが、その先はまだ見通しがいい方で先が見える。すぐに動いているユンボの後ろ姿が見えた。座席にも誰かが乗っているのも確認できた。だが、見た瞬間、背筋がゾクッとした。生地土方だから、ユンボにも乗ったことがあるから分かったのかもしれない。その座席に乗っているやつの異様さというか、そういうものが。本来、ユンボはどこでも走れるようにキャタピラなんだが、舗装されていない勾配のきつい山道を走ると、どうしてもガタガタ揺れてしまう。目の前に見えるユンボのように。ただ、座席に座っている人間はバランスを取るために、体をなるべく踏ん張らせようとするはずだが、それこそ20メートル先だろうか、ユンボに乗っているやつは首の座っていない赤ん坊のように、もしくは等身大の糸の切れたマリオネットというか、もしくは死体が運転しているかのように、揺れも気にせず首がガクガクと山道の揺れと同じように規則に動いていた。断言してもいい。たとえユンボを運転したことがない人間でも、あんな動きはしない。そもそも、夜中に、こんな台風の中、行き止まりの山へ向かって、ユンボが走ってる？この時、生まれて初めて、背中に来るゾクッとした感じが、全身に走ったのが分かったのと同時に、本能が告げた。今すぐこの場から速やかに逃げろ、と。なんかわからんが、あれはやばい。俺はアパートに向かって逃げた。一回だけ山がギリギリ見える場所で振り返った。ユンボのヘッドライトがまだ山道で動いているのが見えた。次の日の朝、明るくはなっていたが、風はまだ強かった。いつもなら出勤する時間だが、休みなので、俺はまだ部屋にいた。少しは眠って、感覚は薄まったものの、あれは夢じゃない、と思っていた。とりあえずタバコを吸おうと思って、外へ出た時だった。隣の現場で声がする。おっさんたちが、何か大声で話していた。答えは簡単。そう、例のユンボが消えている件だ。おっさんたちはあまりにも天気が怪しいので、道具類を回収しようとやってきたのだが、ユンボがないので、最後にユンボの木直したのは誰だ、とかわめいていた。ちなみに木は物置の中に入っていたのを昨日複数人で点検していたんだが、なぜか消えていた。とにかく、会社に怒られるのを覚悟で警察に電話するか、手分けして探すかを話し合っていた時に、俺が顔出したもんだから、おー、まるまるくん、ユンボ知らんか？と聞いてきた。俺は昨日のことを思い出したが、知らんけど、探すんなら手伝う、と答えた。結局、俺を含めた6人で探すことになった。俺が向かったのは、山の方角だ。嫌な予感はしたが、一つ確認したいことがあった。山に向かう途中で、道が舗装されていないので、土なら、キタピラの跡があるはずだ。キタピラの跡は、ぬかるんでいたこともあって、はっきり残っていた。 そこで戻っておっさんたちに偶然キャタピラの跡を見つけたと伝えた。おっさんたち全員で山へ向かうことになった。そして俺はあの嫌な感じを納得させるためにもついていくことにした。まだ明るいし、何より俺以外5人がそばにいたら安心できるからな。キャペラの後を進む。カーブを曲がって山道を進む。その山は途中で行き止まり。行き止まりにあるのは古いお堂と広場みたいなスペースだ。俺とおっさんたちは広場に入ってすぐに盗まれたユンボを見つけた。無論運転席には誰もいない。しかし二つだけおかしいというか異常だった。一つはユンボのアームの先は尖っているんだが、その先端が四つ五つの布みたいなのと一緒に地面に突き刺さっていた。なんだこりゃ、とおっさんがその布を広げた。それは T シャツだった。普通の T シャツと違うのは、写真が印刷されていたこと。二人のカップル、アメリカ人が写っていたが、まるで狙ったかのように顔の部分だけアームに突き刺さっていた。そしてもう一つおかしなのは、お堂にも T シャツが一枚釘で打ち切られていた。さっき見つけたシャツだとアームに刺さってて誰だかわからなかったが、そのお堂の方のシャツで外人のカップルの顔だとわかった。そのお堂のシャツは顔こそ残っていたが、スプレーでこうかけ殴ってあった。Unforgive。 お茶の中にも意味がわかったのか、この雰囲気の異常さに気がついた人がいたんで、すぐにこの場所から離れることにした。シャツは無論捨てた。結局ユンボは見つかったことだし、オーピアにすると責任問題だから内緒にということになった。俺は了解して、手伝ったお礼にと3,000円もらった。落ちなくてすまん。この連れの人ならわかるかもしれないな。俺があの夜中に見たあれは一体何だったんだ。呪いか、うちの国参り。信じてもらえるかわからんが、マジ話だからな。ちなみに呪いなら京都には貴船神社ってのがあるが、そこではないぞ。車でそこから30本ほど離れた場所だし、関係ないと思うんだがな。
番組名が難しい、番組名が言いづらい、番組名を覚えてもらえない、検索しても出てこない、つかみが無駄に面白い、つかみ以外はあまり褒められない、フリー BG 探すのが面倒だから自作曲で対応、基本は一人喋り、たまにゲストが来る、ゲストと打ち合わせをしない、スカイプつないで5分、
こんな番組ですが皆様よろしくお願いします。 DY のパルベライズビートはシーサーブログで毎週日曜日更新中。
怒られたことを怒られ、
いかがでしたでしょうか。さて、ダルトクラジオを配信しておりますシーサーブログのページにメールフォームを用意しております。ご意見、ご感想その他ございましたら、そちらからお願いいたします。というわけで、今回もメールがございません。ではこの辺で終わりにしておきます。さようなら。
正しいとか間違いとか
DY デジタルシングル L&P、 iTunes ストア、 Amazon Music などを通じて発売中。